心的 information。
まちづくりは地域からお送りしてまいります。地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にお話を伺っていくまちづくりのお話、地域での取り組み、活動などをご紹介いただきます。今日も新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにお電話でのご出演ということで、今日は共同推進課長澤さん、お電話つながっています。お待たせしました。こんにちは。
はい、こんにちは。4月から三田市役所の共同推進課で、ウッディタウン、カルチャータウン地域担当として着任しております、長澤です。本日は残念ながら、ウッディタウン市民センターからということになりますが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ少しお話しにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、三田市では共同のまちづくりを推進するということで、平成24年度から各市民センターを拠点施設として、地域担当職員が配置されて、もう今年度で9年目になるんですね、
はい、
まずは今年度地域担当課長に着任された長澤さんに、ウッディタウン、カルチャータウンのご紹介お願いしたいと思います。
はい、ウッディタウン、カルチャータウン地区では、北摂三田ニュータウンとして開設されております。
はい、
はい、ウッディタウンは昭和61年に分譲が開始、カルチャータウンについては平成3年に分譲が開始されております。
そうか、カルチャータウンは平成に入ってからなんですね。
はい、そうですね。
そうですか。
はい、現在ではね、ウッディタウンは、カルチャータウンを合わせると人口が低い、3万8000人の方が住んでおられまして、
旺盛ですね、はいはい、
市内人口の 34% を占める、非常に大きな町となっております。
はい、
はい、近年でも新しい住宅が建っており、若い世代の方も未だにこう増えているという状況でもあります。
そうなんですね、はい、未だにじゃあ若い世代の入居が増えている。あ、そうなんですか。はい、じゃあやっぱり高齢化率も違ってきますでしょうね。
はい、そうですね。この令和2年の5月現在で、ウッディタウンでは 18.1%、カルチャータウンでは 19.7% と、現在三田市の全体が 25.2% となっておりますので、それぞれ 7.1%、5.5% 低い状況となっておりまして、さらには2つの高校や、この関西学院大学の神戸三田キャンパスが立地して、
そうですね、
多くの学生さんが通学する、活気あふれた街となっております。
あ、今お話しいただいた三田市全体の高齢化率は、4分の1っていう状態なのに、
はい、
ウッディタウンは 18.1%、 カルチャータウンが 19.7%、 いずれも 20% よりも下がっている。そこに持ってきて2つの高校と関西学院大学キャンパスがありますから、若い方々が行き交っているということですね。
そうですね。ただ一方ではこう、もうすでに町づくりから30年が過ぎておりまして、
はいはい、
こう入居が一番最初にできた早いこう町等では、高齢化率が徐々にではありますけども、高くなってきているという状況でございます。
なるほど、はい、もうじゃあ町開きからは30年経ってるんですね。
そうですね、
そうですか、はい、中澤さんが新たにウッディそしてカルチャー地域の担当になられて、
はい、
2ヶ月半がまあ経ちましたけども、
そうです、ね
ね、担当される地区への思い、はい、それから町づくりについての意気込みなどをぜひお聞かせいただきたいです。
はい、そうですね、私自身この三田市役所に平成元年に入庁したという、
はい、
もう30年近くが経っております。
そうなんですね、
はい、ちょうどこのウッディタウンやカルチャータウン の、先ほども言いました通り、町ビリアンが行われて、こう入居が始まった時期とも重なっております。
本当だ、そうですね、
はいはい、当時はですね、まだまだこのニュータウンのあちこちでこう造成工事、まあ、家の造成工事や神戸電鉄 の公園都市線の工事も行われており、
はい
はい、私自身こう新入社員の時に、この新しい道が街がどんななっていくんだろうと想像した記憶は今現在も強く残っておりますね。
あ、そうなんですね、
はい、たださすがにここまで大きな街ができるとはちょっと想像していなかったという状況でございます。
はい、割とこう平面で土地を見ているとそんなに広いと思いませんけど、その上に物が立っていくとすごいですよね、
はい、
やっぱり立体的になっていく街というね、
は
い、
まさかね、30年前にこんな大きなこうたくさんの家やこのお店、また学校施設ができるとは私もちょっと夢にも思ってなかったというところですね、
じゃあもうほとんどが平地でしたか。
はい、そうですね、まだこうどういうんですかね、こう山を削ってこう、 造成でも土しかなくてとみたいな、あの全然ちょっとね、こうまだ何もない、ほんまできるんかなというような状況でしたね。はい、
そうですか、はい、でその場所に今回着任されたということですよね。
はい、
どんな感じでしょうね。
はい、私自身ね、この30年近い役所人生の中で、初めてこの地域担当として着任させていただいたわけですけども、はい、私自身やっぱりこのまだウッディカルチャーについては、この新しい若い町としての印象が非常にありました。
はい、
うん、ただ、この4月着任以降、まあ、いろんなこう地域の方とお話しさせていただく中で、地域の皆さんがもうすでにもう自分たちと町としての愛着があって、はい、はい、日頃からこう地域のつながりを大切にして、いろんな地域活動にこう積極的に取り組みながら、自分たちの手でこういつまでも住み続けたいというような町にしようという、なんかこうふるさと意識みたいなのが非常にありまして、私自身も、はい、非常にこうびっくりして、まあ、強い感銘を受けたようなところです。
は
い、
それはもう本当以前からよくゲストにお見えの方々もおっしゃってますね。はい、ふるさと意識っていうのはすごく高いですね。
は
い、
そうですね、はい、はい、私も少しでも早くこうこの地域に、はい、実態やこう課題と把握して、また情報もね早く掴んで地域の皆さんと一緒になって、こう良い町にさらになるようにこう頑張っていきたいと思っております。
ああ、そうなんですね。
はい、
この大規模開発により多くの新しい住民の方が入居された中で、日頃から地域でのつながりを大切にしながら、そして皆さん力を合わせて頑張っていらっしゃるという場所なんですね。
はい、
長澤さんが担当される地域の活動についてではここから少しずつご紹介いただけますか。
そうですね、主な地域の団体として、ウッディタウンでは4つの自治会、また4つのまちづくり協議会、はい、カルチャータウンでは5つの自治会と、はい、1つのまちづくり協議会があり、日々こういろんな活動を行っておられます。
あ、そうですか。
はい、小学校タンクを単位とするまちづくり協議会では、このウッディカルチャーでは、平成27年に明石屋台小学校区を皮切りとして、平成29年の欅台校区を最後に全ての校区で町づくり協議会が、設立されているような状況となっております。
具体的にはどういう活動されているんですか。
はい、各地区でよく行われることは、地域のこうつながりを大切にするために、コミュニティカフェや、健康づくりのため の、はい、100歳体操、はい、コミュニティカフェにおきましては、こうお茶を飲みながらこう地域の皆さんが気軽にこう話ができるような場所として、また100歳体操におきましては、高齢者の方が皆さんこう体を動かしながらこう交流ができる場所になっておりまして、皆さん多くの方が楽しんで参加されております。
ああ、そうなんですね。
はい、他にもこう多世代の方が交流できるようなこのバスツアーやお祭り、あるいはまあコンサートなど、多くの方が楽しまれるこう企画を地域の皆さんがこうそういう服を行いながら、毎年実施されているような状況でございます。
そうなんですね。はい、本当にコミュニティカフェとか生き生き100歳体操というのはよくご紹介いただいてますけども、
はい、
バスツアーやお祭り、コンサートなども企画されていらっしゃるんですね。
そうですね。はい、
地域の皆さんが楽しく笑顔で交流できる、そんな場に、していきたいという意気込みなんですね。
そうですね。
その他の取り組みはいかがでしょうか。
そうですね、この地域では、いろんな団体ございまして、いろんな地域のこう団体の方がお互いこう連携しながら、町をにこう花をいっぱいにしたり、こう街をこうきれいにするこう環境美化活動であったり、あるいはこう見守りや防犯活動、あるいはこう災害に備えた防災訓練とも、地域の団体の方がこう連携しながら実施されております。
じゃあ意識が高くて、地域の皆さんが自分たちの町を良くするために頑張っていらっしゃるということですね。
はい、そうですね。はい、
例えばその中でも特徴的な取り組みがあればご紹介いただけますか。
そうですね、この鈴掛台の町づくり協議会では、はい、この見守りや防犯対策として、毎週この月曜、水曜、金曜日の、夜の忙しい時間になると思うんですけども、この19時から20時に、こう、青い回転灯をつけた車に2人の方が乗車されまして、夜間パトロールをこの平成28年の、設立時から、ずっとこう、長いこと実施されているような状況でございます。
そうなんですか。週に3回ですよね。
はい、
月、水、金。しかも、夜の7時から8時までの、本当にこれ、夕食時の忙しい時間、
ね、
大変な活動されてますよね。
はいはい、
地域の方の反応はいかがですか。
そうですね。やはりこの地域の子供さん さんのいるご家庭や高齢者の皆さんからは、はい、非常にやっぱりこういう活動によって安心して暮らせる地域との声を聞いております。そしてまたこの活動されているボランティアの方々も、やはりこの鈴懸台では犯罪やこの不審者がほとんどないということで、非常にこう自負されている面もございます。
そうなんですね、はい、本当に安心して暮らせるということはありがたいですもんね、
はい、
今後もぜひ皆さん気をつけて頑張っていただきたいですね。
はい、
ところでこの4月5月新型コロナウイルス感染拡大防止によりまして、市の非常事態宣言も出されまして、はい、皆さんの地域活動への影響も大きいんじゃないかなと思いますが、どんな状況でしたか？
そうですね、おっしゃいます通り、この自治会や町の状況、まあ、こういろんな団体の方につきまして、うん、こう各地区のコミュニティハウスや、はい、小学校の拠点にした活動されております、その部分についても、このウティさん市民センターもそうなんですけども、やはりこの感染防止ということで、5月末までこう閉館予定しとしており、はい、おられました、やっとこの6月からは、うん、利用制限を行い、徐々にやっと利用再開をされている状況でございます。
はい、
はい、それとまたこの地域の方のいろんな活動やイベント、またこの介護等についても、やはり地域の皆さん、この感染を出してはならないという非常に強い思いから、例年通りができてない状況となっておりまして、今後また夏にかけて夏祭りや、まあいろんな行事とも、中止等決定されて、地域の方々の活動、あるいは楽しみについては非常に大きな影響を与えるような状況となっています。
そうですね。はい、やっぱりこの新型コロナ感染の予防を考えると、地域の皆さんが楽しみにされていらっしゃる活動ができないという、なかなか非常に悩ましい状況はどこでも同じですね。
はい、そうですね、ただこの地域の皆さん一方では、このコロナに負けない新たなこう日常を作り上げていきたいということで、新たな生活様式をこう確立しながら、何かできることはないかということで、やはり皆さん一生懸命に考えておられます。
あ、そうなんですか。
はい、はい、例えばこう高齢者の皆さんがこう今までいろんな方がこう集まることができないということになってますので、はいはい、例えばこう自治会でこう自分たちでこう育てた花を直接こう手分けしてみんなに配ることを検討されているところもありますし、こうイベント等におきましてもやはりこう皆さんできない分、やはりこう楽しみがなくなるということで、何かこうできないかということで、この夏秋以降で何かできることはないかということで、皆さん今一生懸命に考えておられます。
そうなんですね、はい、積極的にアイデアを生かしてということです ね、
ですね、
素晴らしい、はい、地域の皆さんの熱い思い伝わってきますね、
はい、
地域の皆さんがお体に気をつけながら頑張っていただきたいですね、
はい、
ではその他に今年予定されていますウッディタウン地区に関わる行政情報などがありましたら、ぜひご紹介ください。
はい、一つはウッディタウンでこう中型バスを使った自動運転 の、 実証実験が国さんだし、はい、新木場さんこう連携しながら実施される予定となっております。はい、これはで全国4カ所での実証実験の一つとして、もともと6月1日からの予定が感染対策と延期になってましたが、やっとこの非常事態宣言のこう解除を受けた形で、再開されるような予定となっております。
あ、そうですか。
はい、はい、このちょうど6月8日にその実験車両が三田市の方に搬入されまして、はい、現在調整を行っておられると聞いております。
はい、全国4カ所での実証実験、これはいわゆる無人のバス、
ね、
ということでしたかし
ら、ね、はい、ちょっと運転手は乗る形になるかと思うんですけども、はいはい、自動運転ですので、こう自動でこう運転していくような形になっております。
はい、で実際皆さんが生活していらっしゃるところで実験をしてデータを取るということですね。
はい、
わかりました。
でもう一つこうやはりこのウッディの中では非常にこう待機児童の方がたくさんおられますので、はい、はい、ユリの木緑地の一部を活用したこう認可保育所の整備を計画していまして、はい、来年再来年にはなりますけども、うん、令和4年度の開設に向かって、現在調整を行っているような状況となっております。
そうですか。
はい、また今後この広報や、ホームページで詳しい情報についてはまたお知らせしていく予定となっております。
そうなんですね。
はい、はい、この交通や保育の分野は私自身もこの前任の業務で関わっていた事業でありまして、
そうでしたか。
はい、非常に個人的にも関心が高いといいますが、興味を持っております。
そうですか、はい、今お伺いした本当いずれも皆さんにとって期待の大きい夢のあるビッグプロジェクトですよね。
そうですね、
また詳しい内容など楽しみにしております、はい、それでは最後に地域担当として地域への思いもう一度お聞かせいただきたいと思います。
はい、この内田のカルチャータウン地区では多くの方が多くの世代の方がたくさん暮らす町です。今でも地域の方がつながりを持ちながら非常に頑張っておる地域でありますし、私自身もここに着任してしまして、今後もやっぱり地域の皆様と一緒になってさらに住んでよかったふるさとと思えるような町に、うん、一緒に頑張っていきたいと思っております。はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は今年からウッディタウンカルチャータウンの地域担当になられました長澤さんから共同のまちづくりについて地域の皆さんの取り組み活動内容をご紹介いただきました。次回の放送は7月21日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。